神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。今お読みした言葉は、多くのキリスト者が愛している聖書の言葉の一つです。今日初めてこういう聖書の言葉を聞いたという方がおられるかもしれません。どのような感想を抱かれたでしょうか。ああ、いい言葉だな。そう思われた方もおられるでしょう。例えば、万事が益となるという印象深い言葉がありました。万事が益となる。そう聞きますと、それは本当に素晴らしいことだ。私の人生の中に起こってくる万事が、つまりありとあらゆることが益となる。こんなに嬉しいことはないではないか。そうだったら私もキリスト教会に行ってみようかな。キリストを信じてみようかな。そんな思いを抱かれた人もいるのではないでしょうか。しかし一方で、万事が益になる？そんなうまい話がこの世にあるものか。この聖書の言葉を書いた人は、何もこの世の現実が分かっていない。世の中そんな甘いものじゃない。キリスト者がそんなことを本気で信じているとするならば、笑うしかない話だ。そう反発するような思いで、この聖書の言葉を聞かれた方もおられるかもしれません。でも少し冷静になってほしいのです。たとえ万事が益になるなんて、嘘みたいな話はない。そう思っている人でも、その嘘と思っているようなことが、もし本当になれば、つまりありとあらゆることが、私にとって益となるならば、こんなに素晴らしいことはないと思うんです。事実、キリスト者たちは、この聖書の言葉を信じて生きています。この聖書の言葉が好きだというキリスト者の方は、万事が益になるわけはない。最初はそう思っていたかもしれません。けれども、キリストを信じて歩み始めてみると、自分でも想像もつかなかった出来事が次々と起こる。もちろん一般的に喜ばしい出来事ばかりではなかったかもしれません。周りの人の目から見れば、ああなんてかわいそうなんだと、哀れに思われることであったかもしれません。益どころか損でしかない、マイナスにしか見えない出来事であるかもしれません。でもキリスト者は、そのような境遇に置かれているそのただ中で、キリストの言葉を聞き、生きる力が与えられていきました。ではキリスト者が信じる、万事が益となるとは一体どういうことなのでしょうか。昨年の10月に私が担当した放送でも、少し紹介させていただいたのですが、河野進というキリスト者であり、またキリスト教会の牧師であられた方の詩を、今回も紹介したいと思います。その信仰の詩を通して、万事が益となるとはどういうことなのかを考えたいのです。今回紹介する詩は、ヤムという詩です。こういう言葉が綴られています。ヤム。やまなければ、聞き得ない慰めの御言葉があり、捧げ得ない真実な祈りがあり、感謝し得ない一杯の水があり、見えない奉仕の天使があり、信じ得ない愛の奇跡があり、下り得ない謙遜の谷があり、登り得ない希望の山頂がある。病にかかる、病気になるということは、一般的には辛いこと、苦しいことだと考えられています。命に関わる大病、不治の病にかかったときは、なおさらのことでしょう。治療のための日々も大変な忍耐が強いられます。どうして私が病に苦しめられなければいけないのか。そのような問いが自分の心の中で渦巻き、答えが見つからない中で自分の人生を呪うこともあるかもしれません。しかし河野さんは、病という辛い状況をキリストに対する信仰において新しく捉え直しています。何々しなければ何々だったのにと、後悔と諦めの念にとらわれるのではなくて、何々しなければ得ることができなかった恵みがあるのだと、詩の中で繰り返し語ります。私は今病の中にあり、とても辛いんだけれども、まだ先行きもはっきりせず不安なのだけれども、しかしそうであるからこそ見えてくる神の恵みがあるのだというんです。そしてそれらの恵みは、病にならなければ、 決して知ることができなかった恵みだと言います。だから病になったことが、実は私にとって良かったことなんだ、そう言うんです。試練に陥ったとき、そしてそこからなかなか抜け出すことができずにいるとき、私たちは一体どうするのでしょう。何事もマイナスに考えてはいけない。プラス思考で考えなければいけない。そのように自分で自分に言い聞かせて、その状況を何とか乗り切ろうとする人もいるでしょう。それが悪いとは言いません。自分の心をうまくコントロールすることも大事なことです。でも河野さんの詩が語っていることは、単なるポジティブシンキングということにはとどまりません。自分で自分に良い言葉を語り聞かせるのではないのです。キリスト者は自分の言葉ではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によって生かされることを知っています。自分の中にある言葉ではなく、自分の外から語りかけられてくる言葉によって生かされていることを知っているんです。だから河野さんは語ります。やまなければ聞き得ない慰めの御言葉があると。健康な時には聞こえてこなかった神様の言葉。いや、知ってはいたのだけれども、自分を本当に生かす言葉として聞き得ていなかった神の言葉を、病の中において、自分に迫ってくる言葉として新しく聞いたのです。健康の時には、神様とまっすぐ向き合って祈ることができなかったけれど、病になって初めて神様に祈りを捧げ、自分を神様に委ねることができるようになったのです。またこの詩の中で、徳という漢字が繰り返し用いられていることに気づかされました。なぜこんなことにという状況下にあっても、徳すること、得ることができる確かな恵みがあるのだ、そう言うんですね。病になることは損することではありません。むしろ徳をすることなのだと大胆に言います。キリスト教信仰は、いわゆる御利益宗教ではありませんが、キリストを知ることによって与えられる益、徳は、私たちの心では計り知ることができないのです。こんなことになって何の徳があるのかと思われるそのところで、得ることができる恵みを神様は必ず与えてくださいます。それほどに神様の恵みはしたたかなのです。